皆さんこんばんは、ヨガ瞑想習慣のシュナです。今日は寛容とは耐えることではなくほにゃららでいることということでね、少し気づきをお話しさせていただければなと思っております。私はですね、このラジオガの瞑想に出会って、ずっと毎日そのヨガの、ね、経典というものがあるんですね。ムーリーっていうふうに、ね、言われているんですけども、もともとは笛の音色っていう意味らしくって、その笛の音色を聞くとみんなが踊り出すっていう、ね、意味らしいんですけれど、このムーリーを最初は、ね、英語で読んでたんですね。で、あと何年ぐらい経ってからかな、ちょっと忘れたんですけど、しばらくしてみんなでこう日本語に訳そうっていう動きがあって、で、今現在は毎日日本語の無理っていうものが入手できる状態だったんですけど、当時私がまだ23とかその時ですかね、英語の無理しかねなかったんですね。日本語に訳すという作業があまりにも大変だったので、その日の無理は英語でしか読めないっていうものだったんですね。なので当時は私は普通に大学は芸術学部を出ていましたし、英語がね特に長けてたっていうことではなかったんですけど、まあ仕方なくその無理を読むために英語をね勉強したっていうことがありました。それがきっかけでね、結局英語が上達し、自分でも勉強し、英検準1級も取って、で、外資のね、お仕事をさせていただけるようになったりとかしてるので、本当にね、芸は身を助くって、芸というほどでもないですけれど、言語を学んだって、そのラジオがきっかけでですね、英語ができるようになったっていうのは、すごく私の人生の中で大きな、転換になって、だと思いますし、すごくいい意味でね自分自身を助けてくれたなっていうふうに思うんですけれど、最近ですねこのムーリーというものに何かこうますますこう深く引き込まれていって、何かある時そのラジオの先輩と話していたら、その先輩がそのヒンディー語の根源の意味っていうのを教えてくれたんですね。彼女は日本人なんですけども、英語もヒンディー語もちなみにフランス語もできるっていうね、語学堪能な方で、で、なんかの話のついでに彼女が、ビシャールブッディっていうね、ヒンディー語の言葉の深い意味を教えてくれたんですよね。で、その時にすごくいい体験したんですよ。日本語とか英語では分からなかった深い意味っていうのが、その時に自分でなんか噛み締めることができて、実はそのビシャールブッディっていうのはどういう意味かと言ったら、限りなく広い無限の知力っていう意味なんですけど、なんかずっとそのことについて私もそれから1週間も2週間もずっとそのビシャールブッディのことについてずっと考えてたんですね。で、その時にめちゃくちゃいい体験ができて、なんかね日頃の景色が変わったというか、別に何が起きたわけではないんですけど、自分自身の認識がすごく深まっていって、で、その深まった認識がなんか日々をねものすごいスイートに変えてくれたんですね。すごく甘い時間に変えてくれたんですよね。で、その体験で味を占めて、それからというもの私にヒンディー語を勉強するようになったんですよ。今もまだ勉強中なんで、まだ全然喋れるところまでは行ってないんですけど、若い時にヒンディー語を何回か学んだんですね、20代に。なんですけど、結局ね忘れちゃうんですよ。やろうと思った時はお尻に火がついてあれこれ頑張ってやるんですけど、ちょっと気が抜けてもうめんどくさいやってなった時にどんどん忘れていっちゃって、何年もやらないともうすっかり忘れちゃってみたいなことが2回ぐらいあったんですよね。で、インドに行くたんびにヒンディー語頑張ろうとかって思うんですけど、日本に帰ると別にそんな使うこともないし、なんかこう怠惰さもあって、本当に志半ばで何回も挫折してるんですけど、また今回はねヒンディー語を勉強し始めた時に前と違うなと思ったのは、 AI があるんですよね。今チャット GPT とかジェミニがあるので、 私がなんでヒンディー語はこうなってるんだ、どうしてこういう読み方をするのって言ったら、すごい丁寧に教えてくれるんですよ。で、私用にこの言葉のアルファベットの読み方を教えてとかって言うと、すごく綺麗に教えてくれたりとかして、昔それがなかったんですよね。だから全部自分で調べないといけないし、本も少ない、日本で売られてるヒンディー語の本も少ないし、何か知りたいなと思った時に近くにこうヒンディー語について聞ける人もいないし、なんかそういう意味ではね、本当に今恵まれている時代だなと思います。まあ、これはヒンディー語に限らず英語に関してもだと思うんですけれど、なんかもうチャット GPT とかね、ジェミニとかで英語で会話とかできるじゃないですか。なんかそういうツールがなんか今すごく整っていて、一昔前とはね、また全然勉強の仕方が違ったなっていうのはあるんですけど、まあ、今日はそんな中でですね、ムーリの中に今日はね、寛容力っていう言葉がね出てきたんですよね。で、この寛容力って日本語ではこう耐えることだったりね、我慢するみたいな、そんなニュアンスってねありませんか。なんか誰かに対して寛容しなさいって言ったら、なんかこう自分がねギスギスしながらも相手に何か譲らなきゃいけないとかね、でもこのヒンディー語の寛容力ってサハンって英語で、ヒンディー語で言うんですけれど、こう自分自身が相手を包み込んでしまうほどの広さ、その広さそのもののことをね言うんですよね。なのでこう自分をこう窮屈にして相手に譲るとかね、そういう次元ではなくて、全く反対なんですよ。自分を窮屈にするんではなくて、反対に自分がもっともっと広くなるっていうことなんですよね。だから自分自身がこう戦うっていうことでもなくって、相手にしぶしぶ譲るとか、相手を許そうとするとか、もう全然そういう次元ではなくって、自分がもう相手のことが何にも気にならないくらい満ちていて、いっぱいでいて、なんか何それみたいな、もう小さい蚊が自分の横を通り過ぎていくぐらい、もうレベルが上というか、全然同じステージに立ってないぐらいのことをサハンというんですね。なんか皆さん最近ね、これに対してすごい我慢ならなかったとか、寛容しなきゃいけないなとか思っていることってありますか？私ね、前にオーストラリア人の方でお医者さんをされていた方が言われてたんですけれど、すごく嫌な上司がいたんですって、職場に。でその方のことがねすごく嫌で、心を病んでたらしいんですけれど、なんかすごくいい瞑想して、で彼になんかこうお話をした時に、彼がなんかこうぶつくさ不満みたいなことを言ってた時に、自然となんか、まあ、あっちの国の西洋の方なので、日本ではちょっとなかなか上司にそういうこと言いづらいんですけど、なんか I love you っていう言葉がね出たんですって。自分でもね、すごく自然に出たってね言われてましたね。別にそういうふうに言わなきゃいけないとかじゃなくて、気がついたらそうやって言ってたみたいな。で相手はねすごくこうもうきょとんとした感じになってたっていう話をね聞いたことがあるんですけど、まあそんな感じでね、なんか相手がどうであろうと、自分から自然に I love you っていう波動が出てくるぐらい広く限りなく、そして満ちているっていう、なんかそういう状態がねヒンディー語のサハンなんですよね。だからまああんまりね、こうこれに対して我慢しなきゃとか、私はこれが今寛容のテーマだなとかってあんまり考えるのもよろしくないんじゃないかと思ってまして、もう一番いいのはそういったことが全く気にならないぐらい自分自身がハッピーで満ちている。逆にもうそういったことを忘れて、どうやったら自分がハッピーでいられるか、どうやったら自分の気持ちが満ちていくか、そこだけを考える、そこにもう焦点を当ててしまった方がいいんじゃないかなと思います。いろんなね人がいて、いろんな許せないこととか、もうこの人だけは勘弁してほしいなみたいな人ってねいると思うんですよ。なんか私もねもちろんいるんですけど、 なんですけど、一番大切なことはそこに目を向けることじゃないんじゃないかなと思って、もうそれはもう一旦忘れて、自分自身が本当に気持ちよくね、心が充実するっていうことに対して注力するっていうことが、このサハンというね言葉の語源を見ていた時に感じたことだったんですよね。なんかね、面白いなと思いましたね。私たちが日頃ね、こうしなさい、ああしなさいっていうふうに小さい頃から学校の先生とか親とかから教えつけられていた概念っていうのが本当にひっくり返るほどのね、素晴らしい英知だなって思ったんですよ。ヒンディー語ってね、すごく深い言葉ですし、本当にその言葉があるところに世界があるなっていうふうに私はね思ってますね。いろんなね世界の言葉があって、その言葉の背景にやっぱりその人たちの価値観だったりとか考え方っていうのが反映されているので、そういった意味ではね、ヒンディー語まだまだね流暢に話せるほどではないんですけれど、毎日の無理の中からね、少しずつヒンディー語をねピックアップして、ちょっとそういったヒンディー語からいろんなね英知を味わいたいなというふうに思っております。はい、ということでね、今日はね寛容力ということでお話をさせていただきました。いかがですか。もうね、いろんなことを振り返らずに前だけ見て、なんかね自分自身を大切にしていけば、他のことは自動的に自然にね解決していって、自然にこう溶けていくような、そんな感じすらしております。はい、ということでね、今日も最後までご視聴ありがとうございました。